OK なの。シェシェウェリーマッチ。皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人のは無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第22回目の今日、株式会社グランビズ創業1周年記念ということで特別編をお送りいたします。ちょっと夜更かしながら、どうぞ最後までお付き合いください。 OK なおのシェシェベリーマッチは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。改めまして、OK なおこと林田直之です。株式会社グランビズ創業1周年記念ということで、特別編を今日はお届けしたいと思います。グランビズが立ち上がったのが4月の1日が創立記念日です。昨年の3月31日で37年間勤めた会社を退社しました。定年のちょっと前に退社いたしました。そして翌日4月1日に会社を起業ということで、創立しました。もう皆さん、記憶の遠くになっているかもしれませんが、令和の年号が発表された日です。はい、4月の1日、そして5月の1日に、令和が始まったと、いうことですね。で、5月1日即位の日にですね、会社登記ということも考えてたのですけども、この5月1日が国民の祝日ということでお休みになってたんで、受付が会社の登記の、ね、受付が受け付けられないということで、5月の1日の創業というのが できなくなって、でならばもう早い方がいいということで、4月の1日ということにしました。で、株式会社グランビズ、どんな会社か、まあ私ね、ずっとここでパーソナリティとしてお話ししてますけども、じゃあ会社は何やってるのかっていうことで、ちょっとだけご紹介させてください。グランビズっていう会社です。で、これはフランス語で、大きなキス、グランビズのグランが、大きな。でビズっていうのがですね、キスなんですね。キスっていうのは口と口じゃなくて、ほっぺたでチュッチュッてやる、よく映画でね、とかで見かける あれが、ビズっていうんですけども、つまり大きなキスということで、インバウンドでね、平和の種まきをする、実践するっていうのがもともとの会社の信念なんですけども、その実践するための良好なコミュニケーションを表しています。グランビズです。ということですね。で、テーマとしてではですね、人のは無限大です。で、英語で、言いますとですね、 For human value up with love というのがグランビズの社是ということです。で、具体的に何やってるかといったら、まあ、訪日ゲスト、外国人のインバウンドですね、インバウンドで外国からのお客様に向けた、まあ、販売サービス力の向上であったり、その対応、そして免税業務であったり、それに関連する人材育成、こういったものを実際に研修をやったり、経営コンサルタントをやってます。であるいはその訪日ゲストに向けた販売促進策の企画提案、それに関連する動画であったり教材のコンテンツの企画であったり制作、 いろんなことをやっています。それと、まあ、セミナーですね、これはインバウンドに関わらず、いわゆるコミュニケーション能力の人間力向上というところでのセミナー講演イベント等々をやっております。そんな会社です。で、まあ、私の持論として、インバウンドは先ほども、ね、言いました、インバウンドは平和産業ということで、その平和産業にとしてのいろんな取り組みをやらせていただいている。で、ご紹介したようにインバウンド研修であったり、あと企業研修もですねやっております。マネジメント研修であったり、まあ、いわゆる中堅社員研修、ということですね。あと、アウェイの流儀っていう本を執筆したんですけども、その執筆してからは、アウェイの流儀という題名で、一つですね、コンテンツ作りまして、それに関連する研修会であったり、新聞社の講演会、あるいは先日は読書会でですね、ライフシフト読書会ってもう40回ぐらいやっておられる、読書会があるんですけど、その対象書籍に選んでいただいて参加しました。はい、そんなことをやってます。ちょうどね1周年を迎えてという会社なんですけども、ただですね、この2月に入ってから、まあ、1月ぐらいからですかね、この新型コロナウイルス、もう台風並みの逆風が吹き荒れてます。もうね、もうもちろん皆さんご承知の通り、もう飛行機がもう飛んでないですもんね。海外、飛んでますけど、海外からのお客様がもう一切来てないということで、まあ、国境が封鎖されたり疑心暗鬼になったりということで、今これ今日ですね、3月の26日の収録なんですけども、放送されるのがおそらく4月の頭、この時にはまたちょっと状況変わってるかも分かりませんけども、まあ、好転していることはおそらくないと思います。まさにね、この平和が脅かされているというふうに思ってます。どこかの政治家がもうこれは戦争だっていうことでね、おっしゃってましたけど、やはりこれはもう本当に未だかつて経験したことがない、本当の危機だなというふうに考えてます。まあ、これがグランビズの状況ということで。で、この1年の間に、まあ、グランビズとして私がいろんな仕事をする中で、このラジオのパーソナリティっていうのも実はこの1年間で始めたことです。ちょうどね、5月スタート、昨年の5月にスタートしましたので、ちょうどこの4月いっぱいで丸1年。ということです。で、これもね、なんでこの放送局パーソナリティ始めたかっていうのもちょっとだけね、お伝えしとこうと思います。たまたまですね、何にも関係ない講演会が NHK の記者の方の講演会だったと思うんですけども、それを聞きに行った時にお隣にたまたま座られたのが、この夢の種のラジオパーソナリティの岩見香織さんっていう方だったんですね。で、ちょっとお話しして名刺交換をしました。で、その時に岩見さんが夢の種放送局っていう名刺をお持ちで、なんだかなんかなと思って、その時はそんなに詳しくお伺いしなかったんですけども、うちに帰ってですね、インターネットで調べたらなんか面白そうだなと。で、たまたまそのもう1週間後ぐらいに、説明会があるということで参加しました。そしたら、まあ、なんと面白いこと、この岡田直樹さんと佐藤大輔さんってね、2人の共同代表がされ、共同代表がいらっしゃるんですけど、そのお話を聞いたらむちゃくちゃ楽しそうで、で即この、まあ、参加というか研修に参加ということを決めました。で、その研修の中で、まあ、自分のターニングポイントを考えるっていう、まあ、事業というかその課題がありましてね、感謝を伝えるっていう内容で、ラジオでありがとうっていう収録、実際に収録するっていうのがあったんです。で、その収録の内容をいろいろこう自分のターニングポイントをですね考えるうちに、まあ、いろんな話が思い出してきてですね、高校時代に中学高校時代の同級生で高田くんっていう、同級生がいたんですけども、彼の話を少し思い出してですね、で彼は50歳、もう8年ぐらい前にですね実は亡くなりました。 で、この高田君にはですね、本当にたくさんの影響を受けて、彼のおかげで本当に高校生活むちゃくちゃ楽しくて、今の私がいるのも高田のおかげだというぐらいだと思うんですけども、本当に彼にはですね、その亡くなる前に、お見舞いには行ったんですけども、本当にこう心の底からですね、ありがとうっていうのをその時は伝えきれなかったんですね。で、やっぱりそれを思い出してですね、このラジオでありがとうという中で、伝えました。で、この時に思ったのが、やっぱりそのありがとうっていうのを、そのね、本当にその感謝を感じた時に素直に口に出して答えを伝えるというのは本当に大事だなというのが思いました。で、だからそれがきっかけで、このシェシェベリーマッチっていう、やっぱりそのありがとうの言い忘れはありませんかって僕最後にね、お伝えするんですけども、その感謝というか ありがとうをね、深掘りするっていうのをずっと続けたくてですね、このラジオをやってます。でも、この夢の種放送局ではですね、本当にいろんなトレーニング、ボイストレーニングであったりとかですね、ブランディングの講習などですね、たくさんのね、学びがあって、この、4月でちょうど 1年というようなところです。はい。そして、もう一つ、ちょっとね、執筆の話もさせてください。この1年間の振り返りということで言えば、アウェイの流儀、これを去年の11月に出版しました。で、これはですね、もうね、ずっと聞いていただいている方はご存知だと思いますけども、これ私が会社員時代11年間の海外生活でいろんな経験をしたと、その経験をですね、ぜひ皆さんにお伝えしたいというところで、このアウェイの流儀ということで、フランスと上海、そして長崎ということで、いろんなアウェー感のある中で生活したことで、その中で、本当にいろんな面白い話とか、そのアウェーをいかにホームにしていくか、というところで、今後もですね、ずっと、まあ、このアウェーの流儀については本を書きましたけども、その後もですね、これについてはね、ずっと考えていきたいなというふうに思っております。はい。ですね。まあ、ちょっと今日はですね、1周年の振り返りということでもたくさんあるんですけども、一旦ここで、ジングルを入れてもらいたいと思います。お願いします。
一言で言えば、人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ、
人のは無限大、グランビズ。
はい。今日は、グランビズ創業1周年ということで、この1年間の振り返りということで、お話をさせていただいています。次の話題ですね。先ほどこのインバウンドがの事業がですね、非常に逆風だということで、まあ、ピンチ、なんですね。で、ピンチとチャンスはミンチっていう言葉があって、まあ、言うまでの、まあ、これはですね、ピンチの裏にチャンスあり、チャンスの裏にピンチありという意味なんですけども、この夢の種共同代表のですね、岡田直樹さんと佐藤大輔さんのこのラジオを聞いてですね、このラジオの中で、彼らが言ってた言葉なんですね。なかなか頭に残る言葉で、実は今ちょっとね、私も使わせていただいてます。この本当にね、新型コロナウイルスのピンチ、この世界のピンチね、パンデミックが宣言されてね、オリンピックも延期になりました。経済はね、大きな危機ということで、社会も混沌としていると、ね、なんかこうちょっと暗くなりそうなってなってますけどもね。で、先ほどから言ったように、私の会社も研修であったりイベントがもうキャンセル、それと延期ということで、むちゃくちゃ逆風なんですね。 で、そんな時にですね、まあ研修もちょっとキャンセルになって、少し時間があった時に、まあ Facebook で、あるプロジェクトを見つけたんです。それはおうちで学び屋っていうところなんですけども、これはね、北海道の若者3人が、まあ、立ち上げた、プロジェクトで、これね、2月の、下旬にこの、北海道のね、エデュフェスっていわゆる教育のフェスティバルがあって、その時に、たまたま一緒になった仲間らしいんですけど、3月に入ってから、3月に入る頃に北海道がまず学校休校になりました。で、それを受けてですね、ここで何かしないといけないということで、この若者が立ち上がってですね、休校期間で学校に行けない子どもたちに、まあ、勉強ではなくてですね、まあ、YouTube のような一方向性型のコンテンツでもなく、世界を広げる、まあ、双方向性の学びの空間を作る、そんないわゆるプラットフォームですねを立ち上げたんですね。で、その Facebook を見たのが3月の頭です。で、で講師募集と、でこれだとね、今貢献できるのはこれだと、まあ、直感しました。で私もその子供たちで、特にこのおうちで学び屋っていうのは小学校の低学年向けのまあ、授業といいますか、コンテンツを提供しましょうというところで、小学校の中学年以上、あるいは中学生もね、その学校休みで困ってるんだけども、おそらくそこは、例えば学習塾であったりとか、そういったところが、まあ、何かやってくるだろうと。小学校の低学年はですね、なかなかそこまでね、商業ベースでは出てこないだろうということもあり、それともう一つこの、共同代表の一人が、まあ、子供さんがいてですね、小さいお子さんがいて、その子供を なんとかこの、時間潰しっていうのもおかしいですけども、そういったところも含めてね、そういうのがあるとお母さんすごく助かるんじゃないのっていうようなところもあって、そのおうちで学び屋っていう、まあ、寺小屋みたいな感じですねを、インターネット、ズームっていう仕組みがあるんですけども、そのズームを使ってやろうというところです。で、これに応募した、私もそれでもう直感的にですね、あ、これだと思って、応募したんですけども、その講師として、募集応募したのがですね、150人ぐらいいらっしゃったそうです。はい、そして、生徒さんね、生徒さんも同時にFacebook で募集されてたんですけども、生徒も2000名ぐらい集まったというところで、この Zoom に向けてと、もう一つは私、子供向けのコンテンツ持ってなかったんですけども、その子供に向けた、で、もう一つ Zoom っていう初めての、その仕組みでの授業、これに若干不安はあったんですけども、もうええやと。ということで、講師登録をしました。で、本当にピンチの中での本当に新しいチャレンジだなというところでやっちゃいました。そして、コンテンツについてはですね、大人向けの内容、先ほどちょっとちらっと言いました、アウェイの流儀、いわゆるその、全く知らない人の中でね、どうやったらコミュニケーション取れるだろうっていうような流れを、これを小学校の低学年向けにリメイクしました。そして、ね、題名としてはですね、世界のお友達と仲良くしよう、というタイトルで、作りました。もう特急仕上げでですね、まあアウェイの流儀自体はですね、もう何回もやってるんで、それをいかに子どもたちに伝えきれるかなっていうところで、まあ内容としてはですね、さっき のピンチとチャンスっていうのもですね、先に一番最初に教えまして、その後やっぱり世界の広さ、世界はこんだけ広いんだよっていうところ、それと外国人って何みたいな感じ。日本にいるとですね、例えば、まあ、いわゆる目の色がね、違うとか、髪の毛が違うと、肌の色が違う、いろんなところで外国人っていう概念があるんですけども、我々も外国に行くと、 外人なんだよってちょっと、お伝えしきれないんですけど、私自身もですね、フランス行ったり中国行った時にその、外国人としてのなんかそういう、立ち振る舞いみたいなところもあったりとかですね、そういった、立場が変わればこう変わるんだよっていうところもちょっとお伝えしました。それとあと言葉以外で伝わることっていうのはたくさんあって、ここでも前にお伝えしたようにノンバーバルコミュニケーションつって言葉じゃなくてそれ以外の顔の表情、態度、動作あるいは声の大きさ、質などなど、ね、こういったものでも十分に伝わるんだよっていうところを子どもさん向けにこれもリメイク。それとあととはいえ外国語を少し知ってるといいよねっていうところで例えば英語で、こんにちは何とかですね、中国語はどういうのっていうところをやりました。で、合計ですねもう昨日で終わったんですけども、6回40分の授業なんですけども6回を授業する機会をいただきまして本当にたくさんの友達と子どもたちとですね交流できたというところです。そして、そのズーム問題のズームなんですけどもこれもこの6回やる間に私も もちろん、自分でいろいろ研究したりとか、ネットで調べたりというところで実際に、使えるようにはなりました。使いこなすまではいきませんけどもね、なんとか使えるようになったと。でその40分の授業の中で、子どもたちと双方向性っていうのはこれミソなんですね。一方的なお話じゃなくて子どもたちに、いろんな質問を受けたりとか、いろんなこう手でこう 手真似でやったりとかあと声でもちろんですね、意見を聞いたりと。そういった中での授業ということで、学びが本当にたくさんありました。で、このおうちで学び屋の授業の中で一つですね、今日ちょっとお伝えしたいのが、最初に、いわゆるアイスブレイクですよね。みんな緊張してますんで、最初にですね、OK なお先生ということで、OK なお先生の好物は、笑顔と拍手ですっていうことで、そこから始めたんですね。で、笑顔はね、笑顔を見せてっていうことで言うと、みんな、パソコンであったり、スマホであったりの顔のカメラの前にですね、顔を出してくれて、すごくいい笑顔をしてくれました。そしてもう一つ、拍手はですね、先生が言ったこととか、お友達が何か発言したことについて、そうだなと思ったら、拍手してくださいっていうような話をしました。でそんな話をしてるとですねその、子供たちからですね手話の拍手知ってるよって言ってくれたんですよ。で手話の拍手っていうのは僕知らなかったんですけどもそれ彼が教えてくれたのは手の横で手のひらを、広げてその手のひらをパラパラパラってやったらこれが手話の拍手なんです。であいいこと聞いたありがとうつってそれをその次からですねみんなに教えました。そしたらズームっていうのは1対1なんで画面の向こうに全部子どもたちの顔がいっぱい並ぶんですね、でそれで手話の拍手って言ったらみんなが一斉にパラパラと顔の横でやってくれるっていうことですごくなんかね気持ちも盛り上がるしあこれいいなって思ってました。そして他のね私のその子供の授業じゃなくて他のセミナーでですねこれをお伝えしたところ早速採用していただいてですねこのズームでのね手話の拍手っていうのはちょっと広がりつつあるということです。でこういった感じでですねお家で学び屋っていう子供向けの授業をやってきました。で、このピンチの中のね新しいチャンスっていうのを信じて本当にね子供たちと楽しみながら、この平和の種まき、というのを実践してきたということです。本当にねこんな素敵な、機会を作ってくれた3人のね共同代表がいらっしゃるんですけどもこの共同代表をはじめですねもう本当にたくさんのサポートスタッフがいらっしゃいました。でサポートスタッフであったりあとズームでですねそのズームの使い方であったり、をそれぞれやっぱりみんなほとんどみんなが初めて全然知らない全く使ったことない人 たちばっかりだったんですね。で、その中で、講師仲間で、そのズームでの懇親会立ち上げようっつって、懇親会立ち上げて、それで勝手に懇親会を何回かやったりとか、まあそういったことで情報交換しながら、すごく刺激を受けてよかったです。そして何よりもですね、興味津々で授業を受けてくれた、本当にその子供たちに本当にね、もう感謝、感謝、もう感謝しかないということです。本当にみんなありがとうって言いたいです。この、そしてこのお家で学び屋の後です。がもうこれで、春休みなんで終了する、今日はそう、終了したんですけども、で、やっぱりこの、せっかくこのですね、つながった仲間、それを、そのバトンをですね、一旦、その子供たちが通常の学校の先生に返す。そして、その中で、もう学校だけじゃなくて、世界にはこんなに子供たちのことを思って行動できる、行動を起こせる人たちがいるっていうことを、まあ、伝えたいっていうところで、このそれぞれの写真をFacebookにアップして、それをお届けするっていうことをやりました。以上、おうちで学び屋のことをお伝えいたしました。はい、そんな中でですね、今日は、株式会社グランビズ1周年ということで、この1年間の振り返りをさせていただいてます。まあね、このインバウンドの事業っていうのが非常に今厳しくなってきました。まあ、免税事業自体もそうですし、外国人の方がそもそもちょっと今入ってこれないと。で、まあ、今後ね、どういう展開になるかっていうのは分からないですけど、まあ、そのためにずっとね、準備はもちろん、怠らない。で、この間に、この間にですね、何かやっぱ研修やったりっていうのももちろんありはするんですけども、非常にまあメインのところが少し減ってきたということで、ちょっと違う、例えば今ずっとお伝えしました、ズームを使った、プロジェクトなんかもちょっと立ち上げたいなとか今思ってます。例えばズーム井戸端会議、OK なおのズーム井戸端会議っていうことで、要はこの世界でつながれますんで、例えばパリであったり上海、であったり、あとニューヨークとか、この今回のそのおうちで学び屋で、まあ、つながりが持てた、例えばインドにお住まいの方たちとか、あとシンガポールの方、そういった方々とですね、まあ、ズームで井戸端会議をやりながら、何か生の声をですね、ここでお伺いするような機会が作れたらなと、そういったこともちょっと今、頭の中で考えてます。もうこの4月ぐらいからですね、ちょっと立ち上げようかなというふうに思ってますので、もしご興味がある方はぜひですね、ちょっと覗いてみていただいたらいいかなというふうに思います。あと、まあ、子供たちへのですね、先ほど最後の方に言いました、子供たちへのコミュニケーションの大切さをお伝えしたり、その国を越えての平和をですね、なんか伝えたり、そういった子供向けのコンテンツ開発もちょっとしてみたいなっていうのを今ちょっと思ってます。はい、ということでですね、今日はこのグランビズ創業1周年、4月1日がちょうど創立記念日ということで、この1年間の振り返りですね、をお届けいたしました。まあ1年間本当にね、あっという間だったんですけども、今後とも株式会社グランビズ OK なおともどもこの番組ですね、シェシェベリマッチをよろしくお願いいたします。もうあっという間の30分もそろそろね、エンディングの時間になりました。本日のシェシェベリーマッチ、いかがでしたでしょうか。お相手は、人の輪無限大、グランビズ代表の OK 直子と林田直之でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか。今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。